片倉よしみさんが登場です。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。毎週火曜日、片倉よしみさん、台湾在住の片倉よしみさんつないでお届けしているコーナーとなっております。さあ、この時間台湾にいらっしゃいます片倉よしみさんとつながっておりますので、ご紹介いたしましょう。片倉よしみさんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉よしみさんを迎えしてお届けしていきます台湾エクスプレスのコーナーですが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、ようやくですね、このコロナでね、なかなかこう日台の往来っていうのがこう自由にできなかったんですけど、ようやくちょっとね、明るい未来が見えてきました。
はい、
今まではね、こう台湾にやってくることはできたんですけど、台湾内で隔離があったりして、実質的にこう旅行とかはできなかったんですよね。
はい、
ところが、それが10月から、10月中旬からなくなるということで、一応自由化されるわけですよ。
はい、
で今までこうもう2年半、3年近くですね、こういった不便な状態が続いてきたので、いろんな、日本は日本で、台湾は台湾でね、それぞれこう変化があったと思うんですよ。
はい、
で、そんな中で、当然これ台湾っていうのはね、やっぱり日本からやってくる旅行者を、ターゲットにしたビジネスをしてる人って多くいますから、これ大打撃だったわけですよ。
はい、
ところが、実際にね、この話を聞いてると大変だったって、皆さん言うわけですよ。観光業者、旅行業者の方々ね。ところが、悪い話ばっかりではないんですよ。
はい、
どういう話、どういうことかっていうとね、やっぱりこの日本人が来ない間に、やっぱりいろんな改善策を取ってですね、今までこう自分たちがダメだったところを直していこうとか、
はい、
今までなかったサービスを、できなかったことを実現させていこうとか、そういう動きっていうのも確実にあったんですよね。ですから、私もよくね、こういろんなところで、お話するときにですね、台湾どうなんだっていう話になるわけですよ。
はい、
で、その時に、今ね、実際に円安になってますし、で、台湾の物価上昇率ってね、実はこれ日本の人ってあんまりこう気づいてないかもしれませんけど、日本って実は物価上昇率は低いんですよね。
はい。
他の国、例えばアメリカはもちろんですけど、ヨーロッパにしても台湾にしても、物価上昇率ってすごく高いんですよ。
はい。
だから日本人はね、なんか日本の物価が上がったっていう人いますけど、それは度合いの問題であってね、世界から見るとですね、日本の物価ってそんなに上がってないんですよ。
はい。
で、台湾は物価が上がっている上に円安なので、かなり割高な感じがすると思うんですね、次来ていらした時は。で、これが一番の大きなマイナスポイントだと思うんですよ。
はい。
じゃあ、いい話は何かっていうと、今お話したように、こう新しい動きっていうのを、新鮮なね、この印象で受け止められるということがあると思うんですね。
はい。
で、ちょっと前置き長くなりましたけど、実は私昨日までですね、ちょっとホテルに、ある台湾の台北市のホテルにちょっと泊まってたんですね。で、ここは今、どういうふうに変わったのかを見てほしいっていうことで、行ってきたんですけども、
はい、
具体的にどんなことやってるかっていうとですね、例えばこう、これ日本のホテルってあんまりこういう発想ないと思うんですけど、日本のホテルってこうロビーがありますよね。台湾って実はロビーがないホテル結構多いんですよ。
はい。
普通ロビーっていうのは、日本のホテル必ずあって、そこでこう、ね、喫茶店が併設されていて、そこで打ち合わせをしたり、もしくはお茶とか飲まずとも、こうロビーで打ち合わせとかできますよね。ところが台湾ってそれがなかったんですよ。フロントの前には広場っていうか広い空間はあるんですけど、なんかゆっくり座れるような椅子がなかったりして、
はい、
なんかちょっとこう、ちょっと日本と違うなっていう感じだったんですね。で、これがですね、最近どういうことが変わってきたかっていうと、今日泊まったホテルは、アンバっていう名前のホテルなんですけど、このアンバっていうホテルはですね、2階、3階、それぞれのこう客室のあるフロアに、公共スペースがある。
はい。
つまり、部屋で仕事することもできるんですけど、ビジネス客が多く泊まるホテルなんでね、部屋でもちろんビジネス客が仕事することはできるんですけども、このフロアの中心に広場があって、
はい、
その広場に大きなテーブルと椅子が並んでいて、そこで自由に仕事ができるんですよ。
へー。
だからロビーが大きくない代わりに、客室のフロアの中にそういったこう、まあ、公共空間みたいなものを作る、ゲストだけが利用できる公共空間を作るっていうのは、はい、逆に日本ってあんまないですよね。
そうですね。
うん、外から入れる人がホテルを使うことができるというメリットありますけど、台湾の場合はゲストだけが利用できる公共空間を作るんですよね。
はい。
で、こういうところが結構あるんですよ。
へえ。
で、日本でもこう一流ホテル、高級ホテルになるとね、まあ、ビジネスコーナーだとか、まあ、ありますけど、
はい、
まあ、台湾は逆にこういうのがこれから増えていくのかなっていう感じがしますよね。あえて、その、ロビーの代わりにゲストが利用できる公共空間を大きく作っていく。
は
あ、こういうのはね、面白いですよね。
ええ。
だからこういうね、その新しいホテルのスタイルとか、まあ、こういうのもね、いろんなこう模索をしながらね、台湾の努力をしているので、多分次に日本の皆さんがね、こう台湾に旅行にいらした時には、きっとそういう発見を楽しく思えるんじゃないかなと、まあ私はね、ちょっと思ってるんですけどね。
ええ。
ただやっぱりね、まあ難しい部分もあって、やっぱり このホテルなんかもそうなんですけど、はい、やっぱり外国人が少なくなっていたので、経営は相当厳しかったはずなんですよ。ところが台湾の場合は、まあこれもね、必ずしもこう、いい話悪い話両方あるんですけど、台湾内の旅行者の需要っていうのは間違いなく増えてたんですよ。
はい。
うん、つまり台湾の人っていうのは人口2320万人いて、このうちの半分近くが1年に1回は必ず海外に出るって人たちなんですよ。
はい。
つまり非常に海外志向なんですね。で、1000万人の台湾人が海外に出るという数字もびっくりなんですけど、そのうちのまた半分が日本に来てるんですよ。
はい。
つまり500万人が日本に来ていたわけですよね。で、つまり、まあ、日本の、まあ、人気というかね、日本に対する、こう、まあ、好意的に日本を見てくれる人が多いので、まあ、非常に、まあ、それは我々、日本人にとっては嬉しいんですけども、この人たちが日本に行けなくなっちゃってたわけですよね。
はい。
だから、この人たちが台湾内を旅行してたんですよ。
ああ、国内で。
だから、台湾内の旅行業者っていうのは、必ずしも、まあ、苦しかったわけではない。まあ、もちろん苦しかったところは多いんですけどね。
ええ。
台湾の人たちが海外に行けないから台湾内を旅行するという、そういう形での、需要が新しく生まれていたんですよ。
ええ。
うん。まあ、これはね、やっぱり、ちょっと面白い現象ですよね。で、今、この状態を逆に見るとですね、今度日本と台湾の往来が再開したので、
はい、
今度は、この台湾内を旅行していた台湾人が、当然ながらこれ海外に出てくるわけですよ。
そうですね。
うん、そうすると当然その台湾内を旅行していた台湾人がみんな海外に目が向きますから、そうすると今度海外からやってくるお客様を当てにしなくちゃいけないわけですよね、台湾の観光業者は。で、ここに円安なんですよ。つまり日本から見ると、台湾の物価が高く見えて、
はい、
かつ実際に台湾の物価が上がってるんですよ。だから、まあ、日本人は当然ね、日本円で日本国内を旅行している分には何の問題もありませんから、円安も円高もないですよね。だから、ここで日本人が国内旅行の面白さを知って、国内に、こう、国内で完結してしまうようになると、当然台湾をはじめ海外にやってくる日本人の数は減りますよね。
はい。
だから、それをどう考えるかっていうところを今、台湾の旅行ビジネス、ね、観光業者の人たちは考えてるわけですよね。
はあ。ゆかさくさん、ね、日本からね、行きたい、ね、台湾に、遊びに行きたいなっていう皆さんも、やっぱり待ってた皆さん多いですから、まあ、皆さん行かれますよね、まずはね。
そうです ね。いや、そこでね、やっぱそこでちょっと見なくちゃいけないのが、この、まあ、今、円安っていうのと台湾の物価上昇の話しましたけど、
はい、
もう一つ大きな弱点というか、マイナスのポイントがあるんですけどね。
ええ。
これが飛行機の値段なんですよ。
飛行機の値段。
飛行機の値段が、当然これみんなが来たがって、みんなが殺到すると高くなりますよね。競争がなくなるんで、で、しかも台湾の人たちはもうずっと待ってたので、日本に行くことをね、はい。で、私もね、今日ホテルのそのね、スタッフと話をしていたら、やっぱこのスタッフも、もう日本に行きたいって言い出すわけですよ。ビジネストークをしてる中でですよ。
はい。
こうビジネストークをしてる中で、ふとね、我々がこう日本人だから、まあ、日本のことを思い出したんでしょうね。で、日本行きたいわ、みたいなことを突然言い出すんですね。で、そのぐらい実は日本に行きたがってる人が多いので、逆に言うと飛行機のチケット取り合いになるんですよね。
競争が。
そうなると飛行機のチケットも高くなりますよね。だからまあこれをね、どういうふうにその考えるか、どうやってそのね、来てくれた、タイにやってきてくれたお客様を自分のところに来てもらうかっていうことを、まあ、みんな真剣に考えてアイデアを今出してる状態。そういう感じなんですよね。
ちょっとそうなると、まあ、ね、行き来できるようになったとはいえ、片岡さん、その需要と供給のバランスがまだ少し整うまでは時間がちょっとかかりそうな感じですね、今の話ですね。
そうですね。ですから、今日もね、私もそのホテルの人と話をしてたんですけど、
はい、
やはり、まあ、無理なね、値引き競争をしちゃいけないと思うんですよ。
はい。
もちろんこれね、安い方がユーザーはもちろんありがたいんですけど、やはり個性を出すとか、自分たちの良さなり、はい、自分たちの特色をしっかりと磨いて、で、それで、こう、お客様に満足していただいてね、リピーターを増やすってやり方を取った方が、長続きすると思うんですよね。今ね、こう本当に、お客様の取り合いになっても、取り合いになるでしょうけど、やっぱそういう時だからこそ慌てずに、しっかりと自分の本当のお客様をね、こうつなぎ止める努力をした方がいいんじゃないかなと思ったりして、
はい、
今日なんかね、今日泊まったアンバってホテルは非常に部屋なんかもちょっと独特なね、こう個性があって、まあ、例えばね、よくホテルにスリッパありますよね。
はい、ありますね。
ね、でスリッパがね、まあ、結構しっかりしたサンダルなんですよ。
はい、
しっかりとしたサンダルをこう部屋に置いてあるんですね。で当然これシャワー浴びるときに、まあ、便利ですよね。
はい、
で外にも履いていけるんですよ。そのぐらいしっかりしたこうスリッパとかサンダルが置いてあるんですね。
はい、
でこれをなんと持ち帰れるんですよ。
あ、お土産で
このホテル、でそのサンダルって言っても結構デザインちゃんとしててね、派手でかっこいいサンダルなんですよ。
はい、
でお持ち帰りできて、しかもこれ買うこともできるんですね。買うとね、日本円で800円ぐらいするんですよ。
あ、いいサンダルですね。
結構いいサンダルなんですよね。で、じゃあどうしてこれサンダル、こんなに、ね、凝ったサンダル置いてるんですかってこう聞いたら、うちのホテルは、ビジネス客が多いと。
はい。
そうするとビジネス客って言っても24時間仕事してるわけじゃないから、例えば仕事が終わって帰ってきた後にちょっとコンビニでも行こうかなっていう時に、はい、革靴を履いていくのかって話になっちゃいますよね。
そうですね。
うん。だから、そういう人たちに、まあカジュアルな、まあちょっと近場にね、遊びに行くとか買い物に行くとかっていう時に履いてもらえるような、ある程度しっかりとしたサンダルを用意しましたと。
へ
ー。これは少しいいアイデアですよね。
そうですね。
で、こういうね、こう人ひねりというか、ちょっとした工夫をね、してることで、なんかこれはやっぱり私たちこう物を書く立場の人間から言っても紹介しやすいんですよね。
はい。
だからこれすごくいいアイデアだし、どんどん大きくアピールした方がいいんじゃないですかっていうことをお話ししたんですけど、
そうですね、
でもこういうふうにね、頑張ってるところっていうのは結構台湾には多いんですよ。
はい。
で、どうしてかっていうとね、みんながやっぱりこう、まあ、なんていうんですかね、日本よりもこう、試してみるっていうところね、これトライしてみるっていうことの、その基準がね、低いというか、みんな気軽に新しいことやるんですよ。で、ダメだったらすぐやめるっていうのが、まあ、一種台湾人のスタイルというかね、
はい、
そういうところがちょっとあって、いいと思ったことは試してみるっていう発想がまあ定着している土地なので、逆にこういう新鮮なね、奇抜なアイデアがどんどん出てくるんですよ。
はい。
うん。こういうのはね、ちょっとこう、日本と台湾の違いで面白いかもしれませんね。
そうですね。はい。ということで今週の台湾エクスプレス、お話ご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。